今日はイザヤ書の最後にしたいと思います。先週が65章でしたから66章かなと期待していらっしゃった方もあると思うんですが、半分まではずっと66章を準備していたんですが、どうも納得がいきませんので53章に戻ることにいたしました。一つには聖餐式がありますことと受難日が近づいておりますことがその理由でございます。で、今日はこのイザヤ書の中で格別に鍵となるところのお言葉、担うあるいは背負うという言葉、これを鍵の言葉として皆さんと共にイザヤ書の3つの章からお話をしたいと導かれております。で、担うとか背負うという言葉、これは自分の上にあれ特に背中に荷物を置いてしっかりと力を入れてよいしょと持ち上げる姿を表しております。もう昔の話をすると若い人たちからはもうしらっとされそうで申し訳ないんですけれども、私は千葉県の船橋というところで生まれ育ちました。学校が千葉でありましたので毎日京成電車に乗って通っておりました。で、その京成電車っていうのは担ぎ屋さん電車として知られておりまして、おばさんたちがもう自分の体よりも高いぐらいの大きなカゴを背負ってその中に野菜を入れ、魚を入れ、米を入れ、お菓子を入れ、いろんなものを入れて行商して歩く、そのおばさんたちと一緒に通学をしていたわけであります。よくこんなものが持てるなと思うぐらいもう本当に重いものです。もうそれがですね、で駅が近づくとうわーっと持ち上げてそしてスタスタスタと行くんですごいなという、印象を持っておりました。それが私にとって担うというその原体験というか、別に自分が経験したわけじゃないんですけども、思い出すイメージであります。イザヤ書で神が人のために重荷を担ってくださるというそういう表現がいくつかあります。で、今日はあんまり皆さんあちこち聖書を開くとそれだけで時間が取られそうですので、全部パワーポイントに記しましたのでこっちを見ててください。はい、まず46章の3節と4節にこう記されています。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。見えましたか？私は全然見えないので皆さんが見ていると信じて読んでおりますけれども、見えますね。一番後ろの方も字が読めますか？はい、読めるといいですね。はい、それじゃあ確認のためにですね、63章の9節は皆さんこれを見て一緒に私と一緒のペースで読んでみてください。よろしいですか？彼らがというところ出ましたね。3、はい、彼らが、ちょっと声が出てこない、まだ出てこない、出ました。63の9、はい、出ましたね。彼らがというところ一緒に読みましょう。はい、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。ありがとうございます。皆さんが目が確かであるということが分かり、そして眠っていないということが分かってとても励まされました。この今読みました2箇所というのは一つのことを言おうとしています。それはイスラエルの民が昔からその始まりから背負われてきたんだということであります。エジプトの苦しみの中から主はワシの翼を持って彼らを背負われて救い出された。そして彼らが今経験しているところのバビロン捕囚という彼らの民族にとっての最大の苦しみ、その中にも主は背負ってくださり、そこから救い出してくださる。そして将来的には 私たち個人の生涯もそうですが、民族的にもその回復と完成まで責任を負って導いてくださる、その姿を表しています。先ほど言いましたように、イメージ的にはお母さんのワシがヒナを背中に乗せて運ぶ姿を描きながらこの描写がなされています。で、今日は53章に、を開いていただきましたので、その中で背負うという言葉が5回出てきますので、これもパワーポイントを見ながら皆さんと一緒に読んでみたいと思いますから、パワーポイントの方どうぞ遅れないように一つお願いいたします。出ているでしょうか。4節のところ出てますね。見えました。はい、ご一緒にお読みください。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったと書いてあります。そこに2度負い、担ったとありますね。6節これもありますね。はい、一番後ろの人見えますか。見えたらこう言ってください。してください。合図してください。大丈夫。見える。はい、ありがとうございます。6節を読みください。はい。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべとがを彼に負わせた。今度は負ったんじゃなくて、負わせたという言葉であります。11節をお読みください。3、はい。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担うと書いてあります。それから12節、彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをするとあります。で、ここの、記されております負う、担う、背負う、大体一つのイメージをから基づいています。そのイメージというのはどこから来るかと言いますと、レビ記の16章なんですけれども、贖いの日にヤギが選ばれて、そしてそのヤギに全ての罪が負わせられるという、そういう儀式がありました。で、この時には毎年大体日本の暦で言いますと10月頃であります。イスラエルでは贖いの日、ヨムキプルというところです。イスラエルの人たちにとっては大切なお祝いの日です。ちょっと横道にそれるかもしれませんけれども、この日には何の仕事もしないで彼らはこの宗教行事に集中いたしますから、この日に実はですね、第二次アラブ戦争かなんかの時にね、この日は武器を取らないだろうということで、アラブの人たちが急に攻め寄せてきたという、こういう歴史が最近あります。その10月の大切なヨムキプルという1年に一度の贖いの日に、2匹のヤギが選ばれるんですね。そしてその2匹のヤギが連れてこられてくじ引きをするんです。ヤギがくじ引けるわけありませんから、ヤギの代わりに誰かがくじを引くんでしょう。そしてその2匹のヤギの1匹を、これを釈放するもの、1匹を殺すもの決めるわけです。そして、殺すもの、それは1年間の人々の全ての罪を背負って彼はその身代わりとして殺される。まあ、こういう思想はちょっと、私たちの107つですか、100やつですか、鐘を鳴らすのとちょっと似てる感じがしなくもないですね。一年に一度、全部の煩悩を振り払って、そして、すがすがしくなって新年を迎える。ちょっとそれとこう、なんかパラレルな気がいたしますけれども。ともかく一年に一度、その民の罪を背負って、そして彼が、一匹のヤギが殺される。で、生かされる方に決まったものは、そのアザゼルのヤギ、あるいはスケープゴートと言います。皆さん、スケープゴートって聞いたことあるでしょ？例えば、政治家で何にも悪いことしてないんですけども、自分さえ、罪を飲み込めばいいと思って全部飲み込んで、そしてその人だけが、牢屋にぶち込まれて、そして他の人がみんな釈放されるというような類です。 あまり詳しい例を言うと、あ、誰々のことって分かるかいけませんが、言いませんけど、ともかくそういうスケープゴートっていうのは、そういう私たちの日常生活でも使われてるんですけど、実はここから来てるんです。なんでゴートなのかっていうと、そのエスケープ、逃れることができるゴートのことをスケープゴートというわけ。で、このスケープゴートに決まったヤギの上に祭司が手を置いてですね、そしてお祈りをするわけです。皆さんヤギって性質知ってると思いますけど、そんなおとなしい動物じゃありませんから、ジタバタジタバタしようと思うんですけどね、きっと。私たち一年に一度ヤギをとか羊をほふっておりましたんで、ほふる前に私は自分で喉をかき切る勇気はありませんので、手と足を押さえる係になってそして、私の働き人がちょんと切ってね、そして料理をする、クリスマスに一度楽しみなんですが、まあともかくおとなしい動物じゃありません。ですから周りの人がきっと手と足を押さえて、静かにしろ静かにしろって言ってたと思うんです。それでその静かにさせられていたヤギの上に祭司が手を置いて、そして一年分の罪を言い表して手を置くんですね。これ置くのが大事なんですよ。そういうこのシンボリカルな行動によって民のすべての罪が彼に負わせられた。負ったんだよお前は、負ったんだよって言い聞かせて、そしてその負ったものとして、そのアザゼルのヤギ、スケープゴートっていうのを野原に解放するわけです。それによって彼らの罪がもう解放された。つまり、キャリーアウェイということです。取り去られたということを意味するわけであります。で、この意味がこの主のしもべという人によって担われていた。この11節にありますが、私の正しいしもべとあります。これはこのイザヤから見ると何百年後の後で生まれるはずの主イエスキリスト、救い主メシアを予言したものであります。主イエス様はこの予言を成就して十字架にかかられたんです。ただ非常に興味深いことには、主イエス様は自分で負ったと書いてあるんですけども、先ほどの6節を見ると、主は私たちの全ての咎を彼に負わせたとも書いてあるんです。つまり両方なんです。わかりますか？例えば小さな子供に荷物を負わせるという、嫌だ嫌だというのに乗っける親はいないと思います。私が乗っけるよ、自分が運べるよ、よしそれじゃあお願いするよって言って親は乗っけるわけです。わかりますね？乗っける側とキャリーをする側と2つがあるんですが、主イエス様はおそらくお父様とこういう会話をなさったんではないかと思います。お父様、私がこの人々の罪を十字架という道で解決する以外に方法がないとすれば、私はその重荷を喜んで背負います。お父様の方は何て言ったでしょうか？そうか、大変だろうけれども、この重荷をあなたに全部委ねるよ、頼むよ、まあ、そういうこの父と子とのやり取りというものがあったのかなと想像いたします。そして主は何を担ったかということについては、ここに4つ記されています。1つは病と痛みと書いてあります。これは同じものと考えてよいと思います。肉体的および精神的な弱さ、あるいは傷、どこに行っても癒されない心の傷、そうしたものがこの主イエス様が担ってくださった弱さです。一体私たちの、例えば何とか病と呼ばれるものもイエス様は担ってくださったんだろうかな。私はイエス様はそれも担ってくださったと思います。私たちの弱さの中で主イエス様が身代わりに担わなかったところの傷、痛みというものは一つもないのです。私たちはしばしば病気になった時に、ああ自分だけどうしてこんな苦しい病気になるんだろうか、誰もなんか理解してくれないように思う、 この痛みはどうして、続くんだろうかというようなことを落ち込んでしまうことがあると思います。けれども私たちはその時にでも主イエス様はその肉体の痛み弱さ重になってくださったお方だということを覚えたいと思うんです。だからこそ主イエス様はあの極限の人間の痛みの極致である十字架のむごたらしい痛みを耐えなさったわけです。もしその必要がなかったらおそらくただ単に精神的な意味でお前の傷を分かってあげるよというだったらそんな十字架は必要なかったと思います。主イエス様は私たちのその肉体の痛み苦しみ辛さということを全部理解するためにその痛みをも担ってくださったのです。罪という言葉がありますけれどもそれは、元々の言葉は的を外す弓矢を得てパッと話すんですけども全然あさっての方向に行ってしまう的を外すという旗という言葉から来ています。私たちが人生の方向を間違ってしまうことこれを旧約聖書では罪と言っています。罪っていうと何かねこうおまわりさんに捕まったとかそういうことをすぐ考えやすいんです。そうじゃないです。罪っていう言葉のもともとの意味は的を外してしまう。私たちの人生がこういうふうに歩むべきだっていう時に違う方向に行ってしまうこと。その次の言葉もトガっていうのもそう同じ言葉でありまして道から外れること、これが正しい道で私たちが歩むべき道だ、やだよそんな道はと言って勝手な方向に行ってしまう。それが六節の言葉にありますね。六節の中に私たちは皆羊のように自分勝手な道を歩んでしまった。羊というのは大変愚かな動物です。ですから何かパニックがあると自分がいる場所がハッとわからなくなる、頭が真っ白になる。それから仲間がどういう行動をしているかっていうことがお互いに分からなくなってしまう。ですから狼とか何かが襲ってきてわーってやってくるともうチリチリになってしまってその先あとどうしようっていうことでそれで迷ってしまうことが多いんだそうです。まあこれは羊の場合にはかわいそうな迷い方ですけれども人間の迷い方はちょっと違う。俺は俺の道を行くんだ、俺が自分の人生を決めるんだ、だからこの道を歩みなさいって言ったらわざと違う道を行く。子供っていうのは大体そういう子が多いですね。これをしなさいって言うと嫌だ、これはいけませんよって言うとやってみる。もう本当に人間の中にそういう性格が植え込まれておりますから自分中心の道筋を貫こうとする。もう一つですねこの中に最後の言葉に背きという言葉があるんです。背きというのは文字通り神の権威に対して不服従、従わないよ。ですからこの全部のことをまとめてみますと私は神様から期待されているような道を歩むのは嫌だ、自分は自分の道を選ぶよという自己主張の結果が様々な形になって傷となって辛さとなって悲しみとなって出てくる。主イエス様はどういう形で担われたか詳しく説明するまでもないと思いますがその十字架の重荷というものを私たちが受ける立場に立ってそれを担ってくださったということです。代わりに身代わりに、でその身代わりという言葉はとても大切な言葉です。私たちが受けなければならない罰をその場所に立ってその場所に文字通り 100% 受け止めてくださった、代わりに罰せられたのであります。4節の読んでくださいますか。4節のところに誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったという誠にという言葉がありますがこれはイザヤがですね幻を見せられた時にあまりにもむごたらしくあまりにも悲惨な主のしもべの姿を見て最初はこう思ったんです。彼はきっと悪いことをものすごくした人に違いない、だからあんな残虐な目に遭ってるんだ。 けれどもよく見てみるとその顔には偽りがない。一体これはこの人が悪いことをしたんじゃないんじゃないか、別な理由じゃないか。その時にイザヤが示されたのは誠に、これははっと気がつくその誠にであります。彼は実は私たちの病、私たちの痛みを担って私たちの苦しまなければならないところに、その場所に自分を置いて苦しんでくださったんだということです。昨日ですか一昨日ですか、高いあのマンションからあの落ちて、ね、亡くなった小学生の女の子が報道されていましたね。本当にかわいそうなことだと思います。まあ私たちが高いマンションからボーンと落ちたらほとんど間違いなく死んでしまうと思うんです。同じような事故がですね、何十年前かに起きたんです。で、それを目撃した人はもう当然この人はもう即死だろうと思ってわっと近づいてきたら、その人がひゅっと立ち上がってみんなを見回した。びっくりしたんですね。どうしたのかと思いましたら、その下にあの死んでいた羊があったんです。羊の柔らかさでクッションになって彼は怪我しなかったんですが、そのクッションにさせられた羊はそのまま即死してしまったということです。まあちょっとこれはできすぎた話のような悲しみしなくもないんですけどもね、いつもマンションの下に羊がいるわけじゃありませんから、皆さん試し実験などなさらないように。けれどもイエス様は身代わりの羊として私たちのために命を捧げてくださった。私たちが主が私たちの罪を担うといった時に、何かこうスーパーマンがですね、何かこう落ちてくる人をシューッとあのスーパーマンであるでしょ、アニメね、ヒューッと行ってサッとこう持ち上げるようなスーパーマン的なあの担い方を想像するんです。そうじゃないんです。イエス様の担い方はもっと泥臭い、文字通り本当にその痛みをしっかりと肩に背負う担い方をなさったんです。その典型があのビアドロロサではないでしょうか。あの十字架の刑が決まった時に、一人一人の犯罪人はその刑場まで自分の十字架を担いでいかなければ、一人の人間が体重を乗っける材木をですね担いでいくんですが、ものすごい 重さだったと思います。おそらく縦と横どっちかだったとは思いますけれども、それにしても大変な十字架を主は担いでいかれた。その時に主イエス様は人間としての姿を持っておられたから、私たちの罪を担う、私たちの罪を背負うということ、文字通りその重さとその痛さと辛さということを感じながら、あのビアドロロサをカルバリに向かって行かれたと思います。小さい時に教えてもらった賛美歌の中に、あのいつも受難週の時に歌う歌があるんですが、都の外の遠い道、カルバリ丘にイエス様は十字架を背負い行かれます。イエス様本当に重いでしょう。大変センチメンタルな歌ですけれども、まあそのことを思います時に、それは私たちの十字架、罪がそこのイエス様が担いでいたあの背中にかかっていたんだなということを、私たちはもう一度しっかりとこの御言葉から思い起こしたいと思います。そして先ほど言いましたけれども、担うという言葉はずっと担ぎ続けるんじゃなくて、担い去るという言葉、キャリーアウェイという言葉が含まれているんだそうです。アウェイが大事でしたんですね。ずっと乗っけっぱなしじゃなくて、イエス様はそれをまあうっちゃりみたいにね、ボーンと遠いところに、終わってくださった、担い切ってくださった、これで終わりにしてくださった、十字架の上でことは終わった、完成したと叫ばれた。罪の代わりとして徹底的に苦しむことによって、私たちの罪を完璧に終わりにしてくださった。ちょうど私たちのいろんな交通違反だとか何かコンピューターに記録されておりますね。 それで私も免許の更新の時にはゴールド免許をもらいたかったんですけれども、残念ながら、2つの違反を持ってゴールド免許ではなくて3年の普通の更新になりました。でも何にも悪いことしてない人は5年の更新ができる。まあ、こんなところで何の違反をしたか話しても仕方がない。ともかく違反をしてしまったわけですけれども、それが何年かずっとするとそのコンピューターの記録から抹消される時っていうのがありますね。それはありがたいことです。ですからどっかからフレッシュなスタートをすると、そっから違反をずっとしないでいると次の免許更新の時にはゴールドになることができる。イエス様は私たちの罪をもうここでもっておしまい、もうご破産で願いましてはというふうにしてゼロにしてくださる。これはどんなに素晴らしい恵みでしょうか。この中でかつて私はこんなことをしてしまった、かつて私はこんな人間だった、こんなふうにみんなから思われている、こんな評価を受けている、そういうことがずっと心の傷になって前進しようとすることを妨げている人いませんか。あるいは自分はこういう悪い癖がある、弱さがある、治そうと思ってもなかなか治れない弱さなんだというものを抱えていらっしゃることはありませんか。主イエス様は十字架の上でそれは全部担い切った、担ってそれは売っちゃったんだよとおっしゃってくださる。そこが福音であります。私たちが21世紀に生きる私たちとして、これは昔の出来事ではなくて今も主はこの私たちのために取りなしをしてくださる。ヘブルの 7-25 にはこう書いてあります。ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるのです。どうぞこの主イエス様に全てをお委ねして進みたいと思います。聖餐式に臨みますけれども、このような救いのために命を注ぎ尽くしてくださった主イエス様に感謝をしたいと思います。また彼が全ての罪と苦しみと悲しみを担い去ってくださったと信じてお委ねして、その救いを受け取りたいと思います。お祈りをいたします。主よ、あなたが私たちのために多くの人の罪を負い背いた人のために取りなしをしてくださったこと、そしてそのお方として今も生きておられることを感謝します。あなたに全てをお委ねして身軽になって勝利の道を今週も歩むものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。